もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは。
はい。今日はどういったご相談ですか？
はい。亡くなった父の名義で、
はい。
母の妹に家を作るために40坪ほど貸してるんですよ。
はい。
それを敷地代がすごい少なくで貸してるんですよね。
はい。
これを現在の評価額の計算で今からできますかねと思いまして。
はい。あなたおいくつですか？
はい、70歳です。
70歳。
はい。
ご主人いらっしゃる？
はい。
おいくつ？
67です。
67歳。
はい。
それで、まあ、もちろんそうすると亡くなったお父さんのって言われました？お父さん亡くなってる。お母様は？
母も亡くなりました。
お母様ももう亡くなっていらっしゃいますね。
はい。
はい。お父様亡くなって何年ぐらい？
26年ぐらいになります。
26年間。
はい。
お母様は亡くなってどれぐらい？
4年ぐらいですね。
4年前。
はい。
はい。と、お母様の妹さんに、お母様がご存命の頃に土地を貸されたわけね。
はい。
で、お貸しになってから、だいたい。
40年近くなりますね。
40年、
はい。はい。家作ってますから。
で、その、時代を毎年いただいてたわけでしょ？
はい、年に一遍。
うん。で、それって、40年前だといくらぐらいなの？
2万円で年間貸してます。
2万円で40年前から貸してる。
はい、現在に。
現在まで。
はい、
はい。それでその値段が非常に安いと。
不動産に聞いたら坪500円ぐらいするらしいんです、現在ね。
はい、はい、
だから40坪ぐらいでしたら約2万円ですね、月にですよ。
はい。今の相場が毎月で2万円っていうこと？
そうですって。
はい。これが毎月にあるはずなんだけど、
はい、
あなたのところはその時代が2万円っていうことは年に2万円ってことね。
そうなんです。
はい。で、それがずっと40年間続きました。
はい。
で、お母様の妹さんっていうのはおいくつぐらいなの？
今86、7ぐらいになります。
86か7歳。
はい。
で、その今はそのご相談なんですけれど、その40年間、はい、年2万円に でお貸しになっていたのは4年前に亡くなったお母様が貸してらしたの？
もちろん父と母と相談の上で妹だから、ただ簡単に、じゃあ年間2万円でいいよっていう形で、あの時代貸してるんですよ。
で、今ちょっと父と母と相談してっておっしゃったんだけど、その40年前にはお父さんとお母さんね、相談されたかもしれないけど、
はい、
お父さんはもう亡くなられちゃってるわけでしょ？
はい。
で、お母様が4年前に亡くなる前までは、
はい、
この妹さんにお母様が貸していたんでしょ？そうじゃないの？
一応そういう形になりますね。あの契約書は父の名義で現在そのままなってますけど。
あ、そういうこと、
はい。
お父さんの名義にはなってるけれども、お母さんがずっと貸していました。で、その土地の所有者もお父さんのもののまんまなの？
今は、長男がいまして、長男の名義に変えてるんですけど、
はい、
この土地ね。
はい。
長男ももう、7年ぐらい前に亡くなりました。
あ、土地の名前を、まだご長男がご存命な時に、その名義は変えているわけね。
はい。
で、そのご長男が7年前に亡くなった時には、ご長男、はい、お子さんいらしたの？
いえ、独身でした。
あ、独身。そうすると、はい、あなた方が遺産相続をされたわけ？
いえ、これからやる前に、そういう、相談一応してからと思いまして。まだだね、そのままです、長男の名義。
あなた、ご兄弟は何人いらっしゃるの？
あと5人、兄弟残ってます、女ばっかり。
そうするとご長男がお一人と、亡くなったご長男ね。それとあなたと、他に3
4
人
人、
4人、
4人います。
4人女の、
みんな女です、5人兄弟。
ご兄弟がいらっしゃるのね。そうすると、この土地のことについて、どなたが相続されるの？
これはまだみんな決めてないんですけど、とりあえずこのおばさんの家があるもんで、今ちょっと引っかかってるんですよね、どうするかってね。これをこれから、もうおばさんももう年ですからね。それで長男がいますから、相続に、おばさんの相続に。長男が後見るとすると、私たちの相続、私兄弟の相続人たちが、契約やり直しできますよね。すると、その時に、敷地代が前のまま、そのまま大きくのか、現在の価格でできるのかを。
そういうこと。要するに、おばさんがご長男に家を遺産相続するにあたって、その時に新しい契約が結べるかどうかを知りたいということ？
契約するにあたって、この敷地代が前のまま、親が決めたままの敷地なのか、要するに敷地代を現在のものに持っていきたいということです。
じゃあ今日のこのご質問を今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらっしゃいますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
じゃあまず、その土地の所有者は4年前にお母さんが亡くなった時点で相続が始まっているので、あなたたちの兄弟、姉妹5人が共同で相続してるということになるんです。4年前から権利者はあなたたち姉妹5人なんです。だからおばさんですね、あなたから見て土地を貸してるおばさんに、貸してる賃貸に、昔の言葉で地主さん、貸してる人はあなたたちの姉妹5人になるわけ。姪っ子5人っていうことですよね、おばさんから見ると。という前提でいいですよね。で、それが今のこう権利関係で、ただ名義は7年前に亡くなった弟さん、長男の名義のまま残ってますと。ただこれは名義の問題なので、権利がどこにあるかということとはまた別なんですね。で、もちろん名義は権利に合わせなさいというのが動産登記法の理念なので、本当はちゃんと直さなきゃいけないんだけど、だからといって地主でないということにはならないです。貸主でないということにはならないんです。という前提なんですよ。そうすると、地代40年前のまま年2万は安すぎると思うから上げたいというのが今日のご質問のポイントですよね。上げられるもんだろうかと。で、その前提で相続するんだから契約は新しく作り直すんだっていうじゃないですかっていうお話があったけれども、それは違うんですよ。相続っていうのは被相続人、亡くなった方ですよね、被相続人と言いますけれども、このケースで言うと直近ではお母さんが亡くなって、お母さんの持っている土地が相続されるわけだけれども、お母さんの持っている立場をそのまま引き継ぐんですよ、相続っていうのは。だから契約関係もそこで新しく結び直すんではなくて、お母さんの貸主としての地位を引き継ぐということで、これは元を正せば、お父さんが昔おばさんに貸した時の契約を、お父さんが亡くなった時に弟さん、お父さんから見た長男がそのままの形で引き継いでるんです。新しい契約を作り直すわけではないんです。で、長男が亡くなった時には今度お母さんが相続したので、最初の契約、お父さんが作った契約をまたそのまま引き継いでるんです。で、4年前にお母さんが亡くなった時に、貸主としてのこう地位といいますけれども、そういう契約をあなたたち姉妹5人がそのまま引き継いでるんです、共同で。なので、新しく契約を作り直すからそこで交渉できますかというご質問に関しては、そういうことではありませんというのが一つの答え。そこまではわかる。それで終わり、それで終わりではないから、続きがありますから安心してください。新しく契約を結び直すんだからそこで交渉すればいいよねということではないというのだけまず覚えておいてくださいね。で、じゃあ何も言えないのかというと、そういうことではないんですよ。40年前の地代そのままじゃいくらなんでも安すぎるよっていうことは、起きますよね。 そういう時どういうふうにできるかっていうと、ちょっと安すぎる周りの地代とか、それからいろんな状況開発されて土地の価格が上がったりとかいうこともありますよね。で、そういう状況から見て、地代が不相当だ、安すぎる、だから増額したいっていう時は、借地借家法っていうのがあるんですけど、そこで増額請求できますっていう規定があるんです。ただ いい値で変わるわけじゃないんですけどね、借りてる方がなるほどと言って納得すればそこで話は終わるわけです。その金額で増額して終わると。だけど、まあ往々にして貸してる方がこの金額まで上げましょうっていうと、借りてる方はそれは高すぎますっていうことに、まあ往々にしてなりますよね。立場が逆だから。で、そういう時はどうするかっていうと、簡易裁判所に行って民事調停っていうのを起こすんです。そういう賃料増額なんかの場合にはね。なので、まず上げますっていう通知をして、周りとこうちょっと安すぎるから、周りと比べて安すぎるから上げますっていう通知をするんですね。それで納得できませんと思った借り主の方は、まあ、これが適当だと思うお金を供託すればいいっていうような、そういう制度になってるんですけど、でそれで話がつかないと、貸してる方っていうことはあなたの側ですよね、は、
はい、
調停を起こしてそこで話し合いをするんです。話し合いでうまく話がまとまらないときは訴訟を起こすと、こんな段取りになってるんですよ。まあ、だから多くの場合は調停の場合で収まることも多いので、そこで裁判所がいろんな意見を言ってくれますしね。で、手続き的にはそういう流れになるので、新しい契約を結ぶからそこで交渉ということではないけれども、前からの契約でいくら何でも安すぎるから賃料を増額したいというときはそういう請求をしてください。で、話がうまく進まないときは調停を起こしてくださいっていうところまでまず覚えてもらいたいということが一つですね。それと、今は5人が権利者なので、これやっぱりみんなで基本的にやらなきゃいけないってことになるんですね。いずれ遺産分割協議をしなくちゃいけないじゃないですか。お母さん名義の元々の建物と、元々は弟さん、ご長男名義の土地、まあ元々はお父さんのものだったわけだけども、それを姉妹5人で共同相続するので、それぞれ5分の1持ってるままで相続してもいいですし、それから誰かに渡してあとお金調整するんでもいいんですけれども、どこかで遺産分割協議をしておかないと、その5人の あなたの兄弟には、まあ、お子さんいらっしゃる方もいるでしょ。するとまた次の相続とか行った時に訳が分からなくなるので、遺産分割協議をしないで放っとくと後で面倒なことになるから、まあ、それは決めてで、それで土地の持ち主が誰か一人になったら、その人が申し立てを、賃料増額の請求をしたり調停を申し立てたりすればいいということになりますよね。で、分割協議をしないまま5人でやっても構いません。
あ、できます。
やろうと思えば。だって今5人が所有者だから、土地の、
はい、
で、それはちゃんとそういう相続のね、書類を戸籍謄本とか除籍とかを揃えて、誰が今所有者かっていうことを、確認できるように証拠を揃えなきゃいけないし、本当は名義も変えた方が分かりやすいけれども、名義が変わってないから所有者じゃないということではないです。相続で当然移っていくので。
5人の兄弟のうち1人で契約しようということはできないわけですね、
今のままだとね。だってそれはあなたのものじゃないから、あなたの名前で契約できないじゃない。
あ、できません。
土地はあなた5分の1しか持ってないんでしょ。
はい、
5分の1しか持ってない人と土地全体の契約は結べないよね、相手は。
はい、
だからみんなの名前でやるか、遺産分割協議をしてあなた一人が相続したということになればあなた一人でやればいいけれども、遺産分割協議をしない限りあなた一人でこの土地の所有者として新しい契約を結ぶことはできないですよね。
委任状があればできるわけです。
委任状があってもあなたの名前では契約結べないです。みんなの名前で結ぶんです。
はい、わかりました。
はい、いいですか。
はい、
分かってもらえたかな。はい。
はい。
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
まあ、いずれにしても姉妹の皆さんとご相談することですね。
そうです。はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも。
失礼します。
はい、失礼します。
はい。いや、世の中には複雑でややこしいことが結構あるんですね。本当にね。だからまあ遺産相続はいろいろこのコーナーでも相談があるんですけども、 やっぱりこう早めに解決しておくっていうのが一番ですな。
解決ね、
うん、だってそのことに関して、権利のある人が次から次へ死んでいっちゃったら複雑回帰になっちゃうからね。
そうだね。
あ、まあ、うん、そんなことですかね。
うん、
ああ